今日も皆さんとイエス様の御言葉から福音を聞いてまいりたいと思います。今日の福音書、ヨハネ福音書からですけれども、羊と羊飼いを用いたイエス様の比喩のお話が載っております。これヨハネ福音書だけにあります。他の3つの福音書にはこの例えはございません。そもそも羊って日本ではそんなに馴染み深い生き物ではないんですけれど、なぜかですね、この羊と羊飼いの例えというのは私たちの記憶にもしっかりと留まっているんですよね。きっと皆さんもそうではないかなと思います。私たちとイエス様、この関係を羊と羊飼いに置き換えるととてもイメージしやすいということがあるのではないかと思います。私もそうです。で、私の頭にパッと思い浮かぶのはですね、お近くの鷺宮にある武蔵野ルーテル教会の大きなステンドグラスでございます。中央にイエス様がいます。前にも説教でも触れたことがあるかと思いますが、それを取り囲むように羊たちが牧場にいる様子が描かれています。そしてイエス様の確か右の手だったと思いますが、子羊を抱きかかえているんですね。私たちが羊、そしてイエス様は私たちの羊飼い。牧歌的でとても愛らしいイメージがあそこにありまして、イエス様が私たちにとってどういう存在なのかというのが分かりやすくこの例えからは伝わってくるわけです。まあ、そんなことを言いながらですね、この私は羊飼い、良き羊飼いというイエス様の言葉は今日の福音書の中にはないんです。実は今日は1節から10節までなんですけど、私は良い羊飼いというこの言葉が出てくるのはその次の11節なんですね。聖書をお持ちの方は見ることができると思いますが、ここにはないんです。今日私たちが聞いているのは羊飼いではなくて、私は羊の門であるという御言葉でございます。ですから、私は羊の門である、これが10節、そして私は良い羊飼いです、これが11節、こう続けて出てくるわけですね。今日は私は羊の門というイエス様の御言葉から、私たちとイエス様のことを関係を聞き取っていきたいと思います。イエス様がご自身を羊の門に例えている。羊飼いはその門をくぐって羊たちがいる囲いの中へと入っていくということですよね。イエスの門を通らずして、それを避けてですね、つまり柵を乗り越えて入ってくるような羊飼いというのは盗人だと、強盗だと、こういうふうに言っているわけであります。で、6節を見るとですね、こんなふうに書いてありました。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話された。ですから、門を通らないで柵を乗り越えて入ってくる盗人というのはファリサイ派のことを暗に意味しているようであります。では、囲いの中にいる羊たちに出会うため、イエスの門をちゃんとくぐって入ってくる羊飼いとは一体誰のことなのか。囲いの中にいる羊たちを神様のところへとちゃんと導いていく役割を担っている人ということになりますので、今日に当てはめるならば、やはりそれは教会につながっている方々を牧する人ということになってまいります。それは御言葉を取り継ぎ、 聖書の話をする説教者であり牧師ということになってくるわけです。ですからここの部分はもともとはこういう牧師に向けられて語られているのかな、そんなふうにもこう思えるわけであります。でそうした中で例えば3節、羊はその声を聞き分ける。それから4節、羊はその声を知っている。まあ、こんな見言葉もあります。その声とは誰の声かというと、もちろん羊飼いの声ですので、見言葉を取り継ぐ説教者、すなわち皆さんにしてみれば私というの、私の声ということになるわけであります。羊はその声を知っている。どんな声かということだけじゃなくて、そこから語られる言葉を知っているということで受け止めてほしいんですが、羊はその声を聞き分ける。自分たちの羊なんですから聞き分けるのは当然だろうと思われるかもしれませんが、けれども私ども説教者の立場からするとですね、これは聞き捨てならないメッセージなんです。なぜならば皆さん方羊たちが間違えてよそから聞こえてくる声についていかないようにしなければならないからです。まあ、皆さんがファリサイ派の声に聞き従うということはないでしょうけれど、イエス・キリストの福音から逸脱した声というのはこの世にたくさんございます。そうした声に皆さん方が引っ張られないよう、説教者は福音を正しく語っていかなければならないという責任を持っております。で、聖書を正しく語るといってもですね、正しさの基準って一つだけではないですよね。実際にはいろんな教会がいろんな形でいろんな教えをしています。いろんな教派があります。教派の特徴に基づいて、どれもが自分たちの教え、自分たちが伝える聖書のメッセージというのが一番正しく聖書に忠実なんだ、こう思って、説教をするわけであります。教派の違いという程度だったらまだいいんですけど、異端的な教えというのも中にはあるわけです。そうした異端的な異端の声に皆さんが聞き従うようになってしまったとしたら、これは大変。日本福音ルーテル市ヶ谷教会はルーテル教会というマルチン・ルターの神学をベースとして建てられた教会でございます。ルターの教えが正しい聖書の教えなんだという立場を取っているわけです。ですから私ども説教者も含めまして、私たちはマルチン・ルターをいわば羊飼いとしてその声を聞いているんです。牧師である私もルターが教えた福音が正しいと受け止めて、それをもとに皆さんに羊飼いとなって福音を届けているのであります。ですから皆さんはそういう福音を聞き分けていらっしゃる。言うなればイエス・キリストの福音を羊飼いマルチン・ルターの声を通して、さらにまたそれを聞き分けた一人の浅野直樹という牧師を身近な羊飼いとしてその声を聞き分けているということでございます。私は羊の門である。そして先ほどちょっと紹介した今日の福音書にはないんですけど、私は良い羊飼いであるが、その後に続いてくるわけであります。 さらに9節で、私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つける、こういうふうに続きます。今日は羊飼いとしてのイエス様ではなくて、門としてのイエス様が私たちの前にいるのです。イエスという門を通って私たちは囲いの中に入っているんです。教会というのはいわばこの羊たちが集まるこう牧場の囲いというふうに捉えることもできるでしょう。門にイエス様が例えたということでですね、ふと思い浮かぶのは、日本語には入門という言葉がありますよね。何かを始めるときに入門する、要は私たちイエス入門ということになるわけであります。イエスに入門する、私は門である、すなわちイエス入門です。そしてイエス様はこう続けます、私を通って入る者は救われる。これがイエス様の御言葉であります。イエス入門を大変具体的な事柄に当てはめるならば、このイエス入門とは洗礼を受けるということです。マルチン・ルターは教会で聖書の教えを正しく伝えるために小教理問答というものを書きました。で、これに基づいて信仰教育、洗礼準備などが行われるわけですが、その中に、洗礼についての教えの言葉もありましてですね、そこを見るとこう書いてあります。これマルチン・ルターの言葉ですが、洗礼はそれを信じるすべての人に神の言葉と約束が告げている通り罪の許しをもたらし、死と悪魔から贖い出し、永遠の救いを与えるのだ。ルターはここで入門としての洗礼についてはっきり言います。洗礼、それは信じるすべての人に永遠の救いを与える。このルターの言葉は今日の福音書にあった私を通って入る者は救われる、これと一致しますよね。イエスが門であり、その門を洗礼によってくぐった人は救われると、こう言ってるんです。マルチン・ルターが小教理問答を書くときに、ひょっとするとこの今日私たちが読んでいる福音書の箇所を参考にしながらこれを書いたのかもしれません。イエスが語り、そしてルターががっちりと受け継いだこの教えは、ルター派の教会で揺るぎないものとしてあるのです。さて、日本のキリスト教の歴史を語る上で内村鑑三を抜きにして語ることはできません。私の世代、あるいはそれより上の世代ぐらいのクリスチャンにとりまして、内村鑑三の本は必読書でもありました。どうでしょうか、若い方たちが今内村鑑三を読むのかどうか分かりませんが、無教会という名前の教派の創始者としても知られております。内村鑑三は伝統的な教会が築いてきた歴史ある大切な恵みの手段というものを彼は否定しました。認めなかったんです。いらないって言ったんです。そういうこともあって無教会、教会じゃないんだっていう名前をつけたわけなんですけど、 じゃあ具体的に何かというとですね、この無教会は洗礼と聖餐を不要だと認めなかった、いらない、こんな立場を取ったのでありました。じゃあ何かというと、とにかくひたすら聖書だと、聖書の御言葉を読め、聖書研究を徹底的に重んじるという、そういう姿勢を取ったのであります。信仰は聖書を学ぶことで養われるのだと内村は説いたわけであります。で、内村鑑三にはルツ子という一人の愛娘がおりました。このルツ子ですが、19歳の時に重病を患って、原因不明の高熱が6ヶ月続いて、とうとう息を引き取ってしまうのでありますが、内村鑑三はですね、この娘のルツ子が息を引き取る3時間前に何をしたかというと、ルツ子に洗礼を授けたんです。そして母親も一緒に親子3人で聖餐式をしたんです。内村の伝記、内村鑑三伝には次のような描写があります。これは内村自身の言葉ですね。これはルツ子が連なった最初にして最後の聖餐式であった。彼女は細くなった手を伸ばして杯を取り、主の血を飲み干して後、死に瀕した顔に歓喜の色を浮かべ、感謝感謝と繰り返した。脈が絶えて40分後、突然もう行きますと言って最後の息を引き取った。これまで否定してきた洗礼と聖餐を、内村はルツ子のために救いの手段として受け入れたのであります。内村はこの世の組織ですとか制度というものを否定した人でした。それゆえ教会という組織も否定し、無教会主義を貫いたんですが、こういった一面があると。そして実はマルチン・ルターのことを内村は深く研究していました。1917年というとどういう年か皆さん分かりますか？宗教改革400年です。その時日本では大々的にプロテスタント教会を中心にして宗教改革400年をの記念大会を開いたんですが、内村鑑三はそこで記念講演を行っております。そしてそれに合わせてですね、内村はルーテル記念号と称して論文を書きました。いくつか論文書いて、そのうちの一つにですね、ルーテルのためにベンズというタイトルの論文があります。ルーテルのためにベンズ、その中でこんなことを内村は書いていました。引用します。哲学のことはここに言わずとして、宗教のことにおいて私はもともとドイツ信者である、ことにルーテル信者である、ルーテル教会の信者ではない、ルーテル信者である、ルーテルをもって伝わりし信仰を抱くものである。この言葉からも内村がルターを受け入れた、その神学を引き継いでいたことが伝わってまいります。ルターが最も大切にした救いの手段としての洗礼を 娘のために行った理由というのもここから読めてくるのです。私は羊の門である。今年のイースター市ヶ谷教会では新たに3名の方々が洗礼を受けてこの門をくぐられました。今回3人の方が受洗なさったことでですね、教会に保管してあります教籍簿、これを新たに一つ買い足すことになりました。とっても喜ばしいことです。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。イエス様の門をくぐって豊かな命を受け取る方たちがこれからも数多く与えられていくことを願ってやみません。祈りましょう。愛する神様、私たちにイエスの門をくぐってあなたの大いなる救いの中に入れてくださいましたことを心から感謝をいたします。どうか御言葉を聞き、そして御恵みに預かって私たちがあなたとつながってこの豊かな命を生きることができますように。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。